じゃあ最初にバッハを生き生きと演奏する秘訣、
うん、はい、
あるいは生き生きと演奏させる指導法、
うん、
こちらをちょっとご紹介いただけたらと思うんですけども、
はい、まあインベンションは一番最初のね取り組みとしてはちょっと難しいかもしれないですよね、うん、なんかプレバッハとかってよく出ているそのアンナ・マグダレーナ・バッハのための
あ、ね、
ものとかを、
はい、
まず最初こう取り上げて導入バロックの導入なんかにはね使われた方がいいとは思いますけれどもまあそこを通り越したとして、
はい、
そして次に、まあ、インベンションやシンフォニアっていうのは、うん、とてもいい教材なんですよね、
はい、
どうしてかというとヨハン・セバスチャン・バッハが自分の息子を教育するために書いたから、
うん、
つまりそういう素晴らしい音楽家になるためにはどういうことが重要かということを考えて作ったものなんですね、うん、でもうちょっといくつかのポイントがあって、
はい、
その私がそのバロック時代ってすごく重要だと考えているのは、まあ、アーティキュレーション、
うん、
フレージングそれから拍節感っていうものはとても重要だというふうには考えているんです。で、その重要なものは実はチェンバロでねインベンションとかシンフォニアで演奏されてましたよね、
はい、
ですからチェンバロで子供に弾かせると実はなんかなぜそれがね大切かっていうことが割と分かりやすいことは分かりやすいんですね、
はい、
つまり強弱がつかない楽器でどうやって表情を豊かに弾くかということがアーティキュレーションのポイントになってくるわけなんですよね。でちょっと先にお話ししておくと例えば私コンクールとかで審査とかしてる時にやっぱりそのじゃあチェンバロでね弾いてたものだからチェンバロの音色をよく聞いてチェンバロの音色に真似してみようっていう演奏があったり、ね、するんですよね。
おそらくあるでしょうね、う
ん
う
ん、そのね行為自体は大変素晴らしいことなんですけれどもただチェンバロの音色がは元々あったんですよね。で演奏法というのは例えばチェンバロでその例えばインベーションのでこの7つの音を弾くっていう時に、
うんうん、
ちょっとチェンバロで弾いてみてもいいですか、
はい、
こういう風になるんですけれども、これが全ての音をまあ転ばないように均等に同じようにこういう風にちょっとピアノみたいに弾くと、
うん、
なんか硬い演奏になりますよね、うん、で実はこの3つの音をレガートにしてそして最後のミの音をちょっとだけ短めしかも、うん、レの音っていうのはドレミのレっていうのは表に行きますよね。ドレミっていうのはドとミは裏でレが表の音ですよね、うん、その表の音をちょっと大切にちょっとだけ長めそしてミは少し短めに弾いてるんです。で次もこのファのところとミのところここが表でファとミもファの方が大切な部分にありますよね。ですからちょっと均等には弾いてないわけですよ。でそういうことがアーティキュレーション、うん、まあつまりどうやって切るかだけではなくどうレガートにするかそういうことがチェンバロだからこそそれが重要なんだというところがあるんです、
うん、
それでつまり今のように一生懸命レガートにしたいとこはレガートに弾いてるわけなんです。でも出てきてる音としては、
うん、
こう特に録音とかで聞くとカンチャンチャンチャンってこう弾いているわけですからその弾いてる音だけがこう聞こえてくるからそれでうっかりすると現代のピアノでみたいにちょっとなんかこう切った感じみたいなそういう風に弾く演奏がたまにあったりするんですよね。でもヨハン・セバスチャン・バッハはすごくレガートっていうことを大切だと思ってたんです、
うん、
つまり鍵盤楽器というこの非常にこう機械的になりやすい楽器でいかにして歌わせるかの練習のために書いた曲集なんですよ。
あ、そういうことなん
だ、うん、だからね実は本当に現代のピアノで教えるときにはある意味